ね、そのことを覚えていただきたいと思います。ですからこの1年ですね、いろんなことが皆さんあったと思うんですけど、全てのことを感謝しなさいと神様に語ったことがありますという言葉で、私たちに語ってくださっています。ですからこう嬉しいこともあったでしょうし、またはこうマイナスと思うこともあったと思うんですが、その一つ一つを丁寧にですね、こう感謝していきましょう。でその中で神様は私たち一つ一つ語ってこられることがあると思いますし、なんかこう示してこられることがあると思うんですね。また気づかせてくださることがあると思うんです。またこの11月からに向かって、またこの方向性を示してくださることもあると思うんですね。で私たちはこう一つ一つ感謝していく中で、神様もいろんな語りかけを与え、導きを与え、光を与えてくださるので、信仰の光をですね、その一つ一つ、特にマイナスと思えることに関して感謝をしですね、神様に褒めたたいていきたいと思います。また罪があったらそこに、罪に関しては悔い改めてですね、一年をですね、また始めていきたいと思うんですね。でこの時にまたイスラエルチームはこの新年、胸の新年の時にこう、使わされ、またガリラで御言葉を受け取って、そこからですね、全世界にこう神様が使わせていってくださるということなんですね。でみんなしていただいて、また今回は今回また、福岡から佐野ノリコ牧師が使わされます。ぜひそのノリコ牧師の奉仕や働きのためにですね、また祝福のためにぜひですね、お祈りしていっていただきたいと思います。祈りの中でちょっとお見せしたいと思うんですけども、このイスラエルチームは特殊な派遣となります。それは派遣された人々が主の十字架全体の代表としてイスラエルに行っているのであり、全体が主の前に導かれているという形になります。11月が年度始めというのは、イスラエルを基盤とし、霊的イスラエル人としてイスラエルからスタートするという意味ですが、これは行った人たちだけでなく、残っている人々も皆そのようなことであると捉えておいていただきたいと思います。そしてそれぞれが主の前に年度のスタートを神にあってスタートすることが重要と思われます。またユダヤ人との関わりのため、またロシア系ユダヤ人との関わりのためにも祈ってください。新しいことが始まります。今何のお話ですけど、今この書いてある当時63名、あとプラス地獄は4名ですね、67名現時点で来られるということですね。お祈りしていきたいと思います。一言はイスラエルチームのためにお祈りしたいと思います。愛する天の様、このイスラエルチーム新年度に向かって使わされていくことをありがとうございます。明日からの出発を祝福し、あらゆる危険、またトラブルから守り、また人々の健康を支え、また主がこの派遣を導いてくださることをお願いいたします。主が用意している計画が、特にエルサレム、またガリラヤ湖においてなされていきますようにお願いいたします。エルサレムの礼拝、またガリラヤ湖での、 この新年度の礼拝、また神の言葉を受けるということに関して、主が開いてくださり、今年も豊かな祝福と恵みを持って導いてください。立てられている特にパウロアクマトフ主が強めてくださることをお願いいたします。また必ずロシア系ユダヤ人の方の集会が持たれるように、またその関わりが開かれていきますようにお願いいたします。この教会から使わされるサダンドリコ牧師の後を祝福してくださり、神様どうぞあなたの御手が豊かに表されていき、その奉仕が祝福され、また健康が守られ祝福され、またイスラエルで受けるべきものを全て受けてくることができるように、僕は豊かに主がこの派遣の中で豊かに祝福し導いてくださることをお願いいたします。あらゆる危険からも守り導いてください。お願いいたします。ただそのご家族を守り、ダルス教会によってもポイントをついた取り出しをすることができるように助けを導いてください。感謝します。あなたに期待いたします。また私たち一人一人に信念の備えを与え、イスラエルに対する御心の祈りを与え導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひお祈りしていっていただきたいと思います。今日はですね、風の響きミニコンサートがですね、行われますので、ぜひですね、また参加していっていただきたいというふうに思います。10月のそうですね、あと、それからその後ティーパーティーを行われます。またぜひですね、そちらにも参加していっていただきたいと思います。それから月刊誌の11月号はですね、先月からちょっとお伝えしてますけど出てますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。黙示録についてのパルモ氏の国宝がですね、載っていて、天国のことについて書かれていますし、いろんなたくさんの祝福がありますので、ぜひですね、見ていっていただきたいと思います。 それからさっきアメリカチームの映像見ましたけど、具体的に日本チームにまた載ってますので、それぞれの教会の働きとかを載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ですね、あとエウカルティアスも言っていますけども、山中さんもですね、今回イスラエルに行く、初めて、海外選挙も初めてなんですけど、行かれるということなので、ぜひですね、また姉妹のためにお手伝いしていただけたらと思います。それでは、言葉の方に入っていきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。今日ですね、ペンテコステというところをですね、見ていきたいと思うんですけど、使徒の働きの2章をですね、読んでいただきました。で、今使徒の働きを学んでいるんですが、使徒の働きが重要だっていうところはですね、その私たちが今生きている時代と関わっているからなんですね。この使徒の働きの2章から聖霊が注がれて、ペンテコステと言いますけど、聖霊が注がれて、そこから聖霊の時代っていうのが始まって、教会の時代っていうのが始まったわけですね。ですから今生きている私たちの時代っていうのは、ここからまあ始まったと言ってもいいようなですね、そのような大きな区切りのところになっています。で、それを学ぶということは、また私たちがどのような時代に生かされているのかということを知ることにもなりますし、あとこれから神様はどのような聖霊の働きをされるのかということをですね、私たちもこう聖書の中からですね、見ていきたいと思うんですね。で、そのことを覚えつつですね、見ていっていただければと思います。で、それではですね、使徒の働きの2章のところから見ていきたいと思います。一節から、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。五旬節っていうのはですね、この初穂を捧げるっていうですね、そういう意味がありますけれども、七種の祭りとも言うんですが、この、杉越の祭りからですね、イエス様は十字架にかかられましたけれども、イスラエルの民はエジプトを出るときにですね、カモエ門とですね、門中にこう羊をこう、殺して、そしてそれをこう血をつけていたわけですね。で、それで、その家はもう守られていて、イスラエルの人たちは守られたんですけど、エジプト人たちはその長子がみんな死んでいたということがあって、それが本当に神様を吸い越してくださったという、そこから始まっている吸い越しの祭りなんですけども、そこから50日後ですね、7週間ですけど、ここに、このペンテコステ50節ですねというのがあります。まあ、50日後だから 50日目の祭りという意味があるそうですけど、ギリシャ語ですね、あります。で、この時にですね、聖霊がですね、注がれてきたわけです。ですからイエス様が十字架にかかられてから50日後にこのことが起こったということなんですね。で、その間イエス様がこう復活されて、いろんな人たちに現れてくださったわけなんですけども、で、ここから聖霊の働きがですね、始まってくるわけなんですね。で、この時皆が一つところに集まっていたとあります。で、主の時が来て、主の技がそこからわーっと始まっていくんですが、その前にこうみんな何をしていたのかというと、こうみんながこう集まっていたんですね。まあ、今私たちがこの教会に集まっていますから、このようにこう、今私たちが聞かれると、教会にまた一人一人が集まっているということはすごく重要なことなんですね。そして祈っていたわけです。で、祈って待ち望んでいたんですね。で、そこに神様の働きがこう始まっていきました。で、神様という方は時が来たらこの働きを始めていかれるんですが、私たちの側として祈っていること、待ち望んでいることというのはすごく重要なことなんですね。そこでこうなかなか神様の働き始まらないと思ってこう投げてしまったり、なんか別のことを始めてしまうんじゃなくて、祈って待ってるということがですね、非常にこう重要であります。私たちの何においても、これからそういうことが始まって、神様の計画が始まってくるので、 祈ってですね、今いるっていうことはすごく重要であるってことを覚えていただきたいと思います。また教会でつながって私が祈るってことが重要であります。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。またこのような別れた人が現れて一人一人の上にとどまった。でここでなんか不思議なことが起こるんですね。天から激しい風が吹いてくる、だからゴーっていうような音でしょうかね。そして家全体がこう響き渡った、こう家がこう揺れるような、そういうことがあったんですね。そして炎のような分かれた舌ですね。舌ってこれはベロなので、なんかこのベロってどんな感じでしょうかね。こう炎のような分かれた舌だから、舌が分かれてるんですかね。こうなんかよく分からないですけど、一人一人の上にこうとどまったと書かれるんですね。だから本当にこう不思議なですね、事柄が起こっていったわけなんですね。あとで言うと、こう舌っていうのはこう言葉っていうことですね、すごく重要なんですけども、言葉に関わっているっていうことを見ることができます。すると皆は精霊に満たされ、御霊を話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。そしてさて、エルサレムの経験のユダヤ人ですが、天下のあらゆる国から住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちの話を聞いて驚き呆れてしまった。ここでですね、いろんな外国の言葉で弟子たちがこう、メッセージをこう語り始めたんですね。それでびっくりしてしまって、いろんな国の人たちがいるのに、それも弟子たちはただのガリアの田舎の人でですね、そんなもちろん外国語とか知らない人たちばっかりですけども、その方々を通してこのメッセージが語られていったんですね。なので不思議なことがここで始まっていったわけです。で、イエス様がちょっと話に戻りますけども、聖霊が来られることをですね、関して約束していることがあるんですけども、一つはですね、助け主として来られる、与えるって言われてるんですね。ですから私たちの助けを与えてくださる方としてですね、来られると言われています。ギリシャ語では聖霊のことはパラクレートスっていうことなんですけども、そばにも呼ばれたものとか弁護してくださる方っていう意味なんですね。すごくこう私たちのそばにいてくださって弁護してくださる方、友達、友人としてっていう、そういう意味なんですね。ですから聖書にはダビデとヨナタン、そういう男同士のすごい、なんていうんですか、友情といいますか、友達としてのですね、こう真実なこう愛というのをこう見ることができるんですが、皆さんもお友達がおられると思うんですが、その真の友として、私たちの友として来てくださるために聖霊様が来てくださったんだということなんですね。ですから一つ助け主という、こう、面があります。でもう一つはですね、今ここでメッセージを弟子たちが突然外国語で語り始めたんですけども、異言でですね、これは証人としての力ですね。これは先週ですけど学びましたけども、一章の方で一章の8節で、しかし聖霊があなた方のように臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。で、証人としての力がこの聖霊によって与えられてくるということなんですね。ですから働き、それまでペテロたち、ペテロは特にですね、いや私がやりますと、私がイエス様に従いますと、私が中心だったんです。私なんです。でもそうじゃなくて、働きの中心は聖霊であるっていうことをですね、イエス様は言っておられたんですね。そしてそれがここからペンテコステの時からこう始まっていったわけなんです。 ですから、私たちの時代っていうのは聖霊の時代であってですね、聖霊の力に私たちの働きの中心は聖霊様であるということをですね、まず本当に私たちも覚えておきたいというふうに思います。そしてこの時起こったのは、異言を語るようになっていったということなんですね。他国の言葉で話し出したとあります。で、異言にはいくつか種類があって、ですね、どこの言葉でもないですね、どこの言葉でもない言葉っていうのがこうあります。で、 ピン芸ですね、で、バラララとかですね、いろんな言葉なんですけど、ピン芸どこのこの言葉でもない言葉がありまして、またその場合解き明かしはですね、ないと人が分からないので、解き明かすっていう多物の、それはもう多物の本にありますけど、威厳と威厳の解き明かしっていう多物が与えられている人たちがいます。で、それはどこの国の言葉かも分からない、地球上にないことですね。でもペンテコステの時に起こったのは、そのいわゆる、まあ、そのことそのペトロたちが語っている人には分からないんですけど、そのいわゆる外国語ですね、フランスの人にはフランス語がだったら分かるわけですけど、日本人は日本語が分かるわけですけど、その国の人には分かる、その外国語を話しているということなんですね。ですから威厳というのはこう、どこの 国の言葉でもない国もありますし、外国語の場合もあるということなんですね。で特にここで起こっているのは、その一遍に起こったんですね。普通イエス様を信じたら、この、助け主ですね、が来られて、私たちのうちに内住と言いますけど、住んでくださるわけですね。聖霊が人一人の上に、でこれが起こります。でもう一つは聖霊の満たしというのがあって、そうすると私たちがですね、聖霊の満たしですね、満たされるということがあります。そうすると、まあ、異言を語ったりとか、そういうことが始まるんですが、このペンテコステの時にこういっぺんにそれが起こってきたんですね。ですから、まあ、ちょっと混乱する方がいるんですが、そういうことがですね、ここで起こってきています。でこの事柄っていうのはですね、こう、まあ、不思議な事柄なんですけども、いわゆるこの後で見る方分かるように、この何ていうんですか、こう福音を、神様のことを伝えるための力が与えられてきているんだということを見ることができます。メッセージを語り始めたんですね。それを聞いてもみんながびっくりしてしまって、まあ、自分の国の言葉で弟子たちが語っているということで、こうびっくりしてしまったわけなんですね。で、そのことを覚えていただきたいと思います。で、威厳っていうのはですね、ちょっと脱線しますけど、この誰でも語れるんですね。そして威厳を語ると、私たちはさらにこう、威厳は祈りであっても書いてあるので、威厳で祈るってことがありますから、祈りにも詰められているんですね。言葉の祈りが中心なんですけど、威厳の祈りは私たちを強めて、徳を高めると書かれていますし、強めていくんですね。霊が強まっていく。だから何て祈っていいか分からないけど、特にこう威厳で祈り続けていくと、感情的にですね、こう混乱していたり、思想的に混乱していて、何て祈っていいか分からない時も、威厳で祈っていると、またこう言葉でも祈るようになったり、祈る力が与えられていたり、ね、しますし、変が来たりします。それはこう精霊の働きによるんですが、こう威厳を語るということはすごく重要なことなんですね。ですから、ぜひまだ威厳を語っておられない方はですね、威厳をこう語ることをですね、誰でも与えられますので、求めていっていただきたいと思います。私はですね、ある福音の教会におったんですけども、とてもいい教会だったんですけど、その聖霊のことについては知られていなかったので、威厳っていうと、なんか言葉もなんかこう、なんか異様な感じがしてですね、で威厳ってあまりいいイメージがなかったんですね。で、なんか恐ろしいようなですね、そういうイメージがあったんですけど、私は長野で農業してたんですが、その時に実習に来ていた人の中に、その主の弟子の人がいてですね、でその人が仕事終わった後ですね、牧草地が家の横にあるんですけど、そこに行ってこうなんか賛美とかしてるんですね。でその時にこう、最初何してるか分からなくて、なんかヒバリが鳴いてるような音がしててですね、でなんか綺麗な音だなとは思ったんですね。そしたら、女性の方だったんですけど、その人がその霊歌を歌ってたんですね。でそれはすごい綺麗な声だったんです。で威厳でも祈ってたんですけど、威厳ってなんか恐ろしいものだと思ってたけど、違うんだなっていうことがそこでですね、結構分かってて言いますか、感じてですね、でそれからこう、その人にも話を聞いたり、いろいろこうしていく中で、この教会導かれて、また自分も威厳を語るようになっていったんですけども、いろいろこう、威厳に関してはすごくイメージというのがあったりしてですね、なんかあるんですけど、でも実際は本当にこう、私たちを強めるものでありますし、またその、またこう宣教のためにですね、神様はこの、威厳というのを、聖霊のバプテスマというのを与えているということをですね、 動いていただきたいというふうに思います。でいろんなこう聖霊威厳を語るようになるといろんなこう神様の祝福がですね表されてくるということをですね覚えていただきたいというふうに思います。で、まあ私は以前ですねこう自転車に乗れなかったんですけど、自転車に乗れるようになるとこんなにですねこんな便利なものがあるのかと。昔は舗装道路でなかったのでこんな感じだったんですけど、でもこんなにですね速く走れて便利なものなのかと思ってですねすごい感動しましたけども、でも今こう車になってくるとですね車は便利だなと思うんですね。でこんなに早くですねいろんなところに行けてると思うんですね。また昔は新幹線がなかったんですけど、新幹線ができてですねまた飛行機もありますけど、もう全然こう行動範囲がこう広がっていくわけです。だから威厳はもちろん語らなくてもクリスチャン生活はできるんですが、もう全然このなんて言いますか、私たちのこの、なんかこう信仰の領域を広げたり、また詰められていくっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。でですね、その威厳が彼らにこう与えられてきました。で、その後ちょっと見ていきたいと思いますけども、7節からですね、彼らは驚き怪しんでいった、どうでしょう今話しているこの人たちはみんなガリラヤの人でありませんか。本当にですねイスラエルの本当にこう固い中の、ですね、エルサレムでもないガリラヤの田舎の人もですねこう話しているわけです。8節、それなのに私たちの命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテジア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、パントとポントとアジア、フリギアとパンフリア、エジプトとクレネ近いリビア地方などに住む人たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラピア人なのに、あの人たちが私たちのいろんな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は驚き戻って互いに一体これはどうしたことかと言ったですね。本当にこう弟子たちに強い働きで望まれた時にこの不思議なことが起こってきました。しかし13節、他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。でこの超自然的なこの、聖霊の通しの働きに何かこう、葡萄酒に酔っているんだってかいう人もいたわけですね。ですから聖霊に満たされるとはちょっと葡萄酒にお酒に酔うことと似ているのかもしれないですね。で、しかし今度はこれも聖霊の働きなんですけど、ペテロがはっきりとメッセージをここから語っていくんですね。このペテロのメッセージを通して一年に3000人が救われていくわけなんですけど、ちょっとお読みします。主要説、そこでペテロは11人と共に立ってこれを声を張り上げ人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。いや、朝の9時でも酔っている人はいるよって言うかもしれないですけど、当時そのユダヤ人のこう経験な人はですね、9時になるまでご飯を食べなかったそうなんですね。なのでその9時っていうのは結構彼らにとっては結構大事な時間で、結構って言いますか大事な時間で、朝の9時だからまだ酔っているのではないっていうふうにペテロは言っています。でこれは預言者ヨエルによって語られたことです。神は終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐすると、あなた方の息子や娘は預言し、青年や幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも発したように私の霊を注ぐすると彼らは預言する。でこの霊を注ぐと言われているんですね、このヨエル書にですね。でそれはこの夜の預言が今成就してきた、このペンテコステのこの時に成就してきたんだということをペテロは言っています。そしてその老人は息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見るということですね。聖霊の働きによってそういうことが起こってくるということなんですね。ですから皆さん私たちもさらにこう、夢を見たり、聖霊によって夢を見たり幻を見たり預言を語ったりするということがさらにこれからさらに大きくなっていくということを覚えていただきたいと思います。なぜかというと、19節から、また私は上は天に不思議な技を示し、地は下に印を示し、それは地と人立ち上る煙である。主の大いなら輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。でここで19節からはですね、ペンテコステの時にこのことが起こったんですが、同時にですね、 この地と人たちのもの煙とかですね、これは黙示録に書かれていることですけども、そしてまた20節で主の大いなる輝かしい日が来る前にと書かれているのは、これは主の再臨のイエス様の再臨のことを言っています。ですから、この終わりの時代にもこの同じことがですね、予言というのはこう二重線といいますかあってですね、一回その予言が一度で成就するだけじゃなくて、また再びですね、この時を経てですね、一回ペンテコステの時にこれが起こるんですが、聖霊の働きが起こるんですが、また時を経てこのもう一回起こるということなんですね。で、この予言では二重性があって、この終末の時にこういうことが起こるということがこう分かるわけなんですね。ですから私たちの時代っていうのは、この激しい聖霊の暴らす時がですね来る時代に私たちは今近づいている。もう起こり、だんだん起こり始めているんですけども、1906年からですね。しかし、さらにそれがこれから本格的になっていく時代に入っていくということをですね、覚えていきたいと思います。ですからその中で皆さん一人一人がこう癒しや奇跡や予言やそういった賜物を用いたり、またこのペトロが大胆にこう福音を語るようになって、ここで3000人が救われるんですが、私たちを通してこう多くの人たちが救われるということはこれから始まってくるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですね、聖霊の働きってすごいなと思います。私はコールセンターで今アルバイトしてるんですけども、で、なんていうんでしょうか、ですね、漫画日本キリスト教信にあるんですけど、なんか美容師ってすごいちょっと風変わりな人でですね、なんかこう方がいるんですが、その人はでも福音を語り始めると表現してしまうという人がいるんですけど、なんかなんか人は見かけによらないなっていつも思うんですけども、なんか全然そういうふうに見えない人がですね、またはなんかこうちょっとなんか人間的におかしいな格好してたりとかですね、そういう方がですね、でもこう話し始めるとこうがぜん変わっちゃう人がいるんですね。で、賜物ってやっぱ違うんだなと思うんですけど、それは賜物なんですけど、私たちの聖霊が望まれてくるときに全く変わった働きになっていくっていうことですね。私たちの会社でも家庭でもいろんなこう聖霊の働きが起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして福音を神様が語るために私たちに聖霊を与えているということを覚えていただきたいと思います。で、その2節で炎のような分かれた舌が現れてと書かれていますが、ですから舌っていうのはこう言語を表します。言葉を話すことを表すんですね。ですからこう話すことと関係している聖霊が来たのはですね、だから私たちがこの私たちの口をこう福音を語ることに使う必要がありますし、異言を語ったり予言を語ったり神様のために用いるということをですね、見出していく必要があります。それを主が用いられるということをですね、覚えていきたいと思います。で、そしてまたまた私たちの努力もあるんですが、しかしこの働きの中心は聖霊様であるということをいつもですね、覚えていきたいと思います。弟子たちはこうもう人をなんかこう捕まるのを恐れて一箇所に隠れて祈っていたわけですけど、でもそこに聖霊が注がれてですね、いました。弟子たちは決して強かったわけではないんですけど、聖霊が注がれてから変わっていったんですね。ですから私たちもさらにこう終わりの時代に向かってすごく変えられていくっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいというふうに思います。ですね、ちょっと聖霊の働きってことですけど、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、今日の御言新聞ですね、娘に表された神の御業、天官の癒しっていう、こう、証がですね、ダニエル教え牧師の奥様の証が載ってるんですが、娘さんがですね、カオさんですけども、長女のですね、今、帯広教会の牧師夫人をしておられますけども、小さい頃、後天性転換になってしまって、すごい強くするようになければならなくなってですね、非常にこう、絶望してしまって、その当時も、牧師になっておられたんですが、もう本当に絶望していたそうなんですけど、でもある時ですね、この薬を飲ませようとすると、お兄ちゃんがですね、この蓋を開けて中身をこぼしてしまうそうなんですね。 でまた悪さをしてると思ってですね、でこう違うところに薬を置くんですけど、そしてまたそのお兄ちゃんが来てこう薬をこぼしちゃうそうなんですね。でそれを何度もやるのでこう叱って、そして今度はお兄ちゃんの手の届かないところにこう置くわけなんですね、薬を。そしたら今度は椅子を持っててですね、こう持っててこうこぼしてしまう。でそうやってこう薬を飲ませないようにっていうんですかね、そういうふうなこう行動をとっていて、その最初は分からなかったんですけど、最初は叱っていたんですけど、叱る自分の方がおかしいかもしれないとふっと思ったってですね。で心のうちに癒すという思いがしきりに来ますって書いてあるんですけど、その時こう精霊がですね、このお母さんの中にこうそういう、こう語りかけを与えていかれたんですね。で実際その娘さんも、青木さんですけど、スプーンで飲まそうとするとすぐ口からですね、口から吐いてしまったりして、どうしてもうまく薬を飲ませられなくなってきて、で前は